皆さんこんにちは。新刊ラジオ第491回5月1日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。突然ですが皆さんは、光源氏のガラスの10代という曲、覚えていますでしょうか、もしくは知っていますでしょうか。今回これですね、この番組をねやるにあたってディレクターとちょっと揉めたところなんですけれども、光源氏のガラスの10代のね例え話をディレクターがしたときに、僕はですねキンキキッズのガラスの少年とですねこう勘違いをしてたわけですね。まあなんというジェネレーションギャップという感じなんですけども、まあね今回語りたいのでそういうジェネレーションギャップのお話じゃないんですよ。ガラスの10代にしろガラスの少年にしろ、まあ、つまり言いたいことはその10代の若者少年というのはガラスのように繊細だよねと、そういう話がこの歌2つはねしたかったんじゃないかなというお話になりました。でですね、ガラスの10代からおよそ20年、ガラスの少年からおよそ10年経ちました今、10代の若者はもしかするとガラスの10代どころではなくプレパラートの10代なんじゃないかななんていう話にも発展しまして、ちなみにプレパラートというのは顕微鏡のねガラス板の上に置く薄いガラスの膜なんですけども、本当ね割れやすいんですねあれ。そのぐらいですね今の若者は繊細になってしまっているんじゃないかと、今回紹介する本を読みながら考えさせられました。学校の友達や先生、さらにですね親兄弟にも気を使いながら生きている若者たちが最近では多いような気がしませんか。今回はそんな、ガラスの10代ガラスの少年、もといプレパラートの10代プレパラートの少年にぜひ読んでほしい本の紹介です。もちろんね大人の方も十分ねためになる内容なのでぜひ読んでほしいのですが、なんと今回著者の方にですね直接インタビューの音声をいただいてきました。というわけで、ぜひ皆さんお楽しみに。というわけでそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は岩波ジュニア新書より出ております落合恵子著崖っぷちに立つあなたへという本です。
2006年の秋から冬にかけて子どもの自殺が次々に報道された。こういった報道はされなければならないものであると同時に報道がむしろ悩んでいる子の背中を押してしまう場合もあるので慎重でなければならない。あんな風な騒ぎになりあんな風に周囲が泣いてくれるならそう思い込んでしまう子がいたとしても不思議ではない。誰だって誰かに大事にされている自分を甘美に想像したい欲求はあるのだから。一昨年のその季節、普段は政治や人権をテーマに大人向けに書いている新聞の連載の一部を生徒と呼ばれる人のために使いたいと申し出た。タイトルは崖っぷちに立つ君に。本当に今崖っぷちに立たされている生徒にそのコラムは何の意味も持たないだろう。第一、そういったコラムを生徒が読んでくれるとは思わない。それでも書かずにいられなかった。その一部を再現してみよう。学校が子どもの主たる居場所であったとき、いじめによって自分という存在を否定された子は他に行く場はなくなる。崖っぷちに立たされてしまった君に何度でも伝えたい。命までかけて学校に行くことはないと。ほとんど全ての私たちは今の中に生きている。その今が屈辱的で耐え難い時、明日を夢見ることはたやすいことではない。そのこともわかる。その難しいことをあえてやってみないか。君はキスをしたことがあるか。大好きな人とキスをするときの膝がガクガクするような喜び、それすら味わうことなく君は先を急ぐのか。いや、キスに限ることはない。 君にはまだたくさんの未体験がある。生きていてよかったと全身の細胞が一斉に叫び出すような甘美で美しいもの、君の未体験の中にあるはずだ。それすら全てを味わうことなく、悲しく無念な今の中で君は生き急いでしまうのか。命までかけて学校に行くことはない。今は自己満足ではないかもしれないが、私は書かずにいられなかった。
はい、今のコラムはですね、信濃毎日新聞2006年11月15日の夕刊に掲載されたものです。そんな時期ですね、彼女、つまり落合恵子さん、著者の落合恵子さんなんですけども、彼女の主催する絵本ショップクレヨンハウスでは、今崖っぷちに立つ君にという絵本のコーナーを設けて、絵本が少しでも心の支えになればとの思いで、この若者に何かを訴えかける絵本とか、心が安らぐ絵本など、さまざまな絵本をですね、スタッフ一丸となってどんどん並べていったのだそうです。ちょうどその頃、テレビでね、いじめや自殺の話題が毎日放送されていた真っ只中のことでした。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、落合恵子です。なんか後ろでお子さんの声が入ってるかもしれませんが、表参道の私がやってますクレヨンハウスという子どもの本の専門店のそのフロアで今お話をさせていただけます。今日は4月22日に発売されたばかりなんですが、私の新作、崖っぷちに立つあなたへ、崖っぷちに立つあなたへ、岩波ジュニア新書ですが、この本についてちょっと紹介をさせてください。きっかけは新聞の連載の記事でした。ちょうど若いというか、むしろもっともっと若い10代の方たちの自死がとても増えていた時に、一体私たちは何ができるんだろうか、ほとんどできることはないかもしれない、でもできるところからお声をかけることができたらという、そんな思いで、短い記事を書いたんですが、それをきっかけに、崖っぷちに立ってしまって、若い人には限りませんが、メッセージを一冊の本にしませんかってお声をかけていただきました。長年のお付き合いの編集者の方です。で、この崖っぷちに立つあなたへ、私の幼い時からだいたい20代の初めぐらいですね、それぞれの瞬間、やっぱり私も崖っぷちに立ってた、それぞれが崖っぷちではあったけど、そんなに行き急がないでくださいというのを、私の場合という具体例を出しながら、この本を書き下ろしました。1945年敗戦の年なんですが、私は生まれました。その時私の母は結婚をしていませんでした。いわゆる、シングルマザーです。シングルマザーって横文字にすると軽やかに響くかもしれませんが、今でもそうです。シングルのお母さん、あるいはシングルのお父さんもそうですが、とても大変な日々を送っていると思います。今から63年前ですから、もっとですね、いわゆる後ろ指さされる、その中で、どのように私というか母を通して私だと思うんですが、暮らしてきたか、その時何が私の支えになったか、支えってそんな大きくなくていい、爪楊枝一本でいい、その爪楊枝一本ほどの、支えにこの本がある意味でなってくれたらということで、タイトルも崖っぷちに立つあなたへという呼びかけにしています。で、私のその時の支えの一つは、母が私に次のような言葉をくれたことです。お母さんはあなたが生まれてくるのを待っていた、日に日に大きくなっていくお腹を撫でながら、お腹の中のあなたに声かけていた、早く生まれといで、早く生まれてきて一緒に、でもそれぞれの親子といってもそれぞれですから、それぞれの人生生きていこう、生きてくって捨てたもんじゃないんだよ、きっと素敵なことあるはずだよ、そんな風に声をかけてもらった。つまり私は母にとって待たれた子供だ、祝福された子供だっていうのが、私にとってとても大きな出会いというか、人と出会う時のきっかけになったような気がするんですね。この本の後書きに次のような言葉があります。そのまま読みます。悲しみや無念さや 屈辱の種子、種ねと多分同じ数だけ私たちは喜びや充実の種を持って生まれてきている。人生の前半で多くの悲しみや無念さや屈辱を味わうということは、同じかそれより多くの喜びや充実があなたの中に芽吹きの時を待って眠っているという証でもあるだろう。だからと結論付ける気は毛頭ないが、もう少し生きてみないか。最初の喜びの種が固くいてついた土を持ち上げ芽吹くその瞬間がやってくるまでという呼びかけをしています。もちろん何かが誰かが誰かを 100% 背負うことはできないし、救うこともできないと思うんですが、どうか喜びの種が芽吹く瞬間味わってください。そんな思いで崖っぷちに立つあなたへを書きました。
はい、突然だったんですけれども、著者である落合恵子さんのインタビューでした。落合恵子さん本当にありがとうございました。ですね、行われた場所が表参道 の、 あの落合恵子さんが、ね、この経営するクレヨンハウスという絵本ショップ の、ね、あの中だったらしいんですけれども、後ろでですね、あの子供の声が、ね、聞こえてくるのが、ね、とてもなんか和みましたね。僕は、まあ、とても可愛かったそうです。ちょっとね、そういう僕を見に行きたかったなと思っております。落合恵子さんはですね、今のインタビューの中でも言っていたんですけども、2006年頃からずっとこのいじめによる自殺をする若者に向けて、あのコラムにメッセージを残したり、絵本のコーナーを作ったり、講演会で語ったりと、ずっとねこのメッセージを送り続けているんです。その流れの一つで書き上げたこの本が、新作崖っぷちに立つあなたへという本なんですね。この本決してね、あの若者への説教じみたメッセージは書いてありません。あの彼女がこの自分の生い立ちを赤裸々に淡々と告白していく流れの文章の中に、若者たちに、まあ、生きることは捨てたもんじゃないとね、ごくごく控えめにでもね、この心の深いところをね、こう熱く綴られている本です。というわけでね、なかなか感動できる本ですので、気になった方お手に取ってください。岩波ジュニア新書崖っぷちに立つあなたへ、落合恵子著、岩波書店より定価777円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました崖っぷちに立つあなたへ、いかがでしたでしょうか。今回ね、落合恵子さんのその著者のですね、あのエピソードを中心にお送りしたんですけども、本自体もですね、このかなりあの若者の、ね、心をうがつ内容となっておりますので、あの悩んでる方はですね、まあぜひお手に取ってほしいなと思います。まあこのあたりがね、さすが岩波ジュニア新書といったところでしょうか。でですね、あの落合恵子さんのインタビュー聞いててですね、あ、喋りがすごい上手い方だなと思ってたんですけども、あの実はですね、落合恵子さん以前某ラジオ局の人気アナウンサーさんだったんだそうです。あのレモンちゃんなんてね、ニックネームで呼ばれていたそうなんですけども、皆さんご存知でしょうか。ね、あのラジオの大先輩だったんですよね。そりゃ話すの上手いわけだと思ったんですけれども、でですね、こちらの本の話に戻りましょう。崖っぷちに立つあなたへはですね、あの岩波ジュニア新書から出版されていて、一応まあジュニア向けの本なんですけども、まあ、ぜひ新刊ラジオとしてはですね、大人の人にも読んでいただきたいなと思います。あの冒頭で紹介しましたガラスの10代、ガラスの少年、ちょうど今ですね、20代30代もしかすると40代かもしれません。つまりですね、ガラスの中年になってしまった人もいるかもしれないという話でですね、ぜひぜひあのこのメンタルケアとかね言われていますから、あの辛いな、今仕事が辛いなとか家庭を持ったけど辛いなと思ってるお父さん、をまたお母さん、ぜひこの本読んでみてください。崖っぷちに立つ人すべてにおすすめする若者のためだけの本ではないと、僕は思っています。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。